야가야가야가야가요 라가 RSC 파밀리 온 사이트 플레스 위론 데 플레스 やりたいことやりたいように 燃える RSC は太陽のように できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第111回大吾のボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は11月25日でね、オンエアは12月1日からになります。今回もゲスト最初から来てもらっております。今回のゲスト本当に嬉しい僕、今回のゲストでございます。 WBO 世界フライ級新チャンピオンの中谷淳人選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、よく来てくれました本当に。
いや、とんでもないです。よろしくお願いします。
もうね、まあ、今月ね、11月6日に、はい、新チャンピオンになったわけですけども、
はい、
この月に来てくれたのが嬉しい。
ありがとうございます。
もうめちゃめちゃ今多忙じゃないですか。
そうですね、忙しくさせてもらって。
いや、もうそのね、忙しい中にこの安岡大吾のために時間を作ってくれたことがもうおじさんむちゃくちゃ嬉しいですよ。
ありがとうございます。
ねえ、はい、さっきびっくりしたんですけども、中谷選手のお父さんお母さんと僕が同い年というね。
同い年、はい。そうですね。
いやー、もう本当嬉しい。本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
ねえ。ね、僕2戦目から見させてもらってるんですけども、はい、本当お見事、本当見事な。
そうですね、じゃね、はい、
でもう今日ね、僕も聞きたいことたくさんあるんですけども、ボクシングモバイルで質問募集したところむちゃくちゃ来てるんですよ。
ありがとうございます。
ちょっとね、本当申し訳ない、もう全部消化できないかもしれないんですけども、紹介できないかもしれないんですけども、どんどんね、試合、質問をね、ぶつけていきたいと思うんですけども、その前にちょっと流れ上僕が聞きたいこともあるんで、
はい。
ってことで、まあ見事な試合でしたよ。
ありがとうございます。
もう世界初挑戦で、もうほぼほぼプラン通りできたんですか？
そうですね、作戦通りにはできてましたね。
ねえ、初回にあの左フック。
そうですね。
オーバーハンドバコーンと当たって、
はい。
うん、
そこでまあ流れをつかめたっていうのは大きいですね。
あ、はい、なんか枕物の目が飛んだとか。
そうですね、パンチ当たった時に目が飛んだのが分かったんで、
はい、はいはいはい、はい、もう向こうがテンパってるのも分かりました。
はい、だいぶテンパってて、はい、まあ、すぐ下がったんで、
はいはいはい、はい、
まあ、そこで前に出てっていう、
うんうんうん、うん、
ペースはつかみやすかったですね。
そっからね、2ラウンドから接近戦になりましたけど、
はい、まあ、枕物の2ラウンド目に入ってすごい前に出てきたんで、
はいはい、
まあ、そこはしっかり受けて立つっていう気持ちで、
うん、
はい、やりましたね。
パワーは感じましたか？
パワーはそこまで感じなかったですね。
感じなかったですか？
はい、まあ、ボディ打ちが上手い選手っていうのは分かったんですけど、
はいはい、
まあ、1ラウンド目からしっかりボディ当ててきたっていうところは、
うんうんうん、
はい、さすがだなっていう気持ちはありましたね。
パワーで言うなら、もう今までで一番ではなかった？
一番ではなかったですね。まあ、いろんな、まあ、大きい選手とスパーリングしてるっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、はい、そうなんですよね。そのもうフライ級じゃないですか、
はい、
でスーパーフェザー級の選手とも、
あ、やります。やらしてます。
怖くないですか？
そうですね、まあ一発もらわないようにっていうのは気をつけながらやってますね。
もう全然違いますよね、スーパーフェザーとなると。
全然
ね、
はい、
まあいろいろ、もう僕の、ね、質問はもうこれぐらいにします、
はい、
というわけでね、いろいろね、質問が来てる中でね、まずね、中学を卒業してすぐアメリカにね、ボクシング留学をしたということ、
はい、
ね、そうですよね、高校行かずにっていうことですね、
はい、
よくこう決断できたと思いますと、
はい、
なぜ日本のジムじゃなくてアメリカのジムだったのか、アメリカに行ったのか、その決断を下すにあたり不安はなかったのでしょうかと。
はい。
はい。
まあ、もちろんありましたね。
うん。
まあ、英語も喋れなかったですし。
はいはいはい。
そうですね。まあでも、両親が、すごいサポートしてくれて、
うん、
はい。行かせていただけることになったんで、
うん、
まあ、やっぱり本場のアメリカで、いろんな選手たちとスパーリングできたっていうのは、うん、まあ、今の僕にとってすごいプラスな部分が大きいなっていうふうには感じますね。
もう、だって中谷選手ぐらいの、いたんですか、とそのアメリカのジムに行って。
そうですね、
子供というか、
あの、うん、アマチュアの選手が多くて、
はいはいはい、
まあ、結構メキシコ系の、
うんうん、
はい、アマチュアの選手とすごくスパーリング する機会は多かったですね。
それってもう何ですかね、もう舐められるじゃないけど、なんか日本から来たぞみたいな感じにはなかった。
あ、そんな感じは
なかった
。結構ウェルカムな感じで、はい、いっぱいスパーリングしましたね。
いや、お父さん、母さんよく出してくれたっていうのがもうめちゃくちゃありがたいですよね、
はい、そうですね、感謝しかないですね。
ねえ、
はい、
最初はやっぱりってここぐらい行ったらみたいな言われましたよね。
そうですね、
うんうん、
はい、
でも行きたいんだと。
そうですね、心配かけましたけど
ね、
はい、
いやでも本当に世界チャンピオンになってね。
そうですね、
返せましたよね。
まずは、はい、うん、一安心させれたかなっていうふうに思いますね。
リングの上から、お母さんお父さん、はい、ありがとうって言ってましたよね、
はい、ありがとうって、はい、
やったぜじゃないですもんね。
そうですね、今までの本当サポートしてきた、してきてくれたことに対して、うん、まあ、ありがとうっていう言葉が出ましたね。
はい、へえ、じゃあ次の行きますね、
はい、
チャンピオンおめでとうございますと、三重県から応援しておりますと。
ありがとうございます。
三重県出身ね、はい、三重県初めてのチャンピオンで嬉しいですと、
はい、
ね、あ、まあ、男子のね、世界チャンピオンでね、憧れの歴代のチャンピオンがいたら教えてください、よろしくお願いします。トンテキ屋さんまたしてください。
あ、ありがとうございます。
三重の広谷より。
広
谷わかんない。はい、憧れのなんか歴代チャンピオンっていうのは。
歴代チャンピオン、やっぱり山中さん、
はい、
川さん、
うん、
もちろんすごい憧れて、はい、サウスポーですし、
うん、
すごく日本にさせていただいてた、
はい、
チャンピオンですね。
はいはい、
はい、で、まあ、外国選手だとリカルド・ロペス、
はいはいはい、
まあ、ロマチェンコ選手だと、
はいはいはい、
すごくお手本にして、はい、
うんうんうん、
練習してますね。
山中選手と、世界タイトル取った日が同じ、ね、
同じ日
です。何かこう縁感じますよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、でこれね、また質問というか要望なんですけども、
はい、
またいつかとんまるのようなお店を復活させる気持ちはありますかと、
はい、
相模原に、相模原の方なんですかね、うん、中谷チャンピオンのファンが集まるお店が欲しいと思っておりますと。
ありがとうございます。
ステラサポヨ
ー。あ、はい、
ありました、誰か、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、というわけで相模原で、ね、ジムが相模原ってことで。
そうですね、
うん、
はい、まあ、デビュー前から、
うん、
練習させていただいてる相模原で、
はい、
まあ、本当この間も市長さんの方に挨拶行かせていただいて、
はいはい
はいはい、無事いい報告ができて、
うん、
よかったなっていうふうに思ってますね。
相模原ってもうやっぱ三重と相模原。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、本当育てていただいたっていう気持ちはありますね。
あ、はい、三重はどれぐらい、たまに帰、
そうですね、はい、
うん、実家みんなもうね、お父さんお母さんも
相模原に、はい、相模原に来てくれてるんで、
うんうん、
はい、
じゃあ次の、
はい、
ちょっと3分なんでいけるかな。いつも楽しみに拝聴させ、あ、このラジオ聞いてくださってるのかな、ありがとうございます。中谷選手世界タイトル獲得おめでとうございますと。
ありがとうございます。
自分がアメリカ合宿でルディトレーナー、オケベトレーナーにお世話になった際に、プロになられる前の16歳の中谷選手とスパーリングさせていただきましたと。当時19歳の自分は、フライ級で中谷選手はミニマム級ほどの体重だったと思うんですけども、距離が遠くてうまくパンチも硬い印象がありましたと。U15 時代の思い出や幼少の頃どのように過ごしていたのか話せる範囲で、はい、聞かせていただきたいです、
はい。
その時は石田会長とも一緒に合宿させていただき、自分の中で忘れられない、合宿ですと。自分も今はフライ級のプロでやらせていただいてますので、スパーリングさせていただける機会がありましたらぜひよろしくお願いします。これ名前書いてないんですけど、まあ、お会いしたことがある人なのかな、
多分、はい。
ああ、
はい、
U15 時代の思い出とかって
?U15、もう本当に、まあ、その頃から負けられないというか、負けず嫌いな性格があるんで、
うんうん、
まあ、一試合一試合負けられないっていう気持ちは大きかったですね。う
ん
う
んうん、同期って誰なんですか？
同期。誰だろう。
はい、あ。あんま覚えてない。
あんま覚えてない。すいません。
うん。でも、まあ、まあ、みんなやっては、
そうですね、
今多分プロで活躍してるような人も、
はい、
多分も、
はい、
やってますもんね、
はい、
じゃあこの選手と多分アメリカでスパやってるんですよね。
そうですね、名前
書いてないんですよ。そうなんですよ。うんうんうん、はい、子供の頃っていうのはどんな子供だったんですか？
子供の頃、まあ、おとなしかったっていうところなんですよ。でもスポーツとかすることはすごく活発な、はい、
うんうんうん、
小さい頃だったと思いますね。幼少期だった。
で、空手やってますよね。
空手もはいやってました。
え、空手はなかなか勝てなかった。
そうですね。まあ、学年別でのあれだったんで、
うんうん、
まあ、体重というか身長もちっちゃくて、あれだってなかなか勝てなかったですね。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、後半戦です。もうね、あっという間なんですけども、もう聞きたいことどんどんあるんで、どんどんいっちゃいます。
はい。
試合前のルーティーンやジンクスはありますか？
ルーティーン、まあ計量終わった後に、
はい、
うなぎとオムライスは食べますね。
は
い、ああ、もうルーティーンというか、はい、そういう感じになってます。
絶対に。
絶対、まあまあ、はい、そうですね。
その、選手、うなぎ食べる選手多いじゃないですか。
ああ、多いです、
ね。あれ、なんでなんですかね。
体力を戻すためというか、
は
い、
うんうんうん。
っていうのはあると思いますね。
今回はホテルじゃないですか。
はい。
うなぎ食べれた？
食べれました、
ね。ああ、うんうんうん。
持ってきてもらって。
はいはい。
部屋の前に置いてもらって。
ああ、なるほど、はい、なるほど、うんうん。
そうですね。
と、オムライス。
オムライス。
これはもう、欠かさずなんですね。
そうですね。
はい、あと、こっちからこう、靴紐をこっちから結ぶとか、そういうのはあんまりき。
ああ、左手からバンテージはめますね。
ああ、そうなんですか。
練習の時は。
え、あ、試合の時も？
試合の時も、まあできたら左からですけど、まあ、試合はあんま気にしてないです、
ね。なんで練習だけ気になるんですか？
なんか、右からはめると、
はい、
なんか、親指のこの筋肉がちょっと痛くなるっていう、
はい。へ、右からやるとですか？
そうですね。なんか、突っ張るというか、感じがあって、
うんうんうん、
まあ、左から巻いてますね。
それぐらいですか？
それぐらいですね。
うん、
はい、
寝るときは、絶対、パジャマ。あ、余計なこと言えないのか。時間がないから。じゃあね、次は、これまでで一番効かせたと思ったパンチは、誰にどのパンチ？
効かせた。
これ手応えあったみたいな。
それこそ本当世界、今回の世界戦
の、はい。
はい、左ストレートで。
1ラウンドの。
1ラウンドの。左ストレートですね。
もう相当良かったですもんね、あれね。
そうですね。感触もありましたし。う
ん、はいはい。
まあ、相手にすごく。見て取れたんで、
はいはいはい、
そこは一番感じましたね。
はあ、逆によく倒れなかったなぐらいな感じですか？
そうですね、もう、はい、
はあ、はあ、じゃあ逆に一番効かされたパンチ、はい、これ気になりますね。
効かされた、あの、
あります？
あります。
あるんですか？
はい、あの横浜アリーナでやった、
はいはいはい、
メキシコの選手、
はいはいはい、世界ランカ
ー、そうです、マリオアンドラーデ、
はいはい、
のアッパー、左アッパーですかね。
はいはい。
はい、あれが見えなくて、
はい。
聞きましたね。
へぇ、
最初、前半聞かしてたんですけど、
はい、はい。
とか、
はい。
まあ、後半になるつもりにちょっと上がってくる選手で、
うんうん。
で、まあ、アッパーを一発聞かされました、
ね。あれ、そうですよね。世界ランカーで初めてですよね、メキシコ人とやった。
そうですね。はい。
ねえ。
はい、
はあ。戦績は割とちょぼちょぼなんですけど、
そうです。
あ、強い選手ね、確かね。
想定していたよりもすごくいい動きしてきてたんで、
はいはい、
まあ、そこは想定外というか、
ああ、
部分が多かったですね。
聞いたのはそれ。
聞きましたね。
パンチあるなと思ったのは誰ですか？
パンチあるな。ユーリ選手パンチありましたね。
ああ、やっぱそうなんですね。
試合後もすごい頭とか痛かったんで、
ああ
、特に接近戦やったっていうのは、
はいはいはいはいはい。
はい、ありましたね。
ターニングポイントとなった試合は何ですか？
ターニングポイント、
うん、
ユース戦、
やっぱりユース戦、
決勝ですね、やっぱり、
やっぱり有利戦、
はい、
あれはそうですよね、不利って言われてた試合ですよね。
そうなんです、はい、
あ、
まあ、そこが僕にとってすごく 動かされるというか、
はいはいはい、
気合入った試合ではありました。
その負けず嫌いってさっき言ってたじゃないですか、
はい、
あんまりなんか多分わかんないんじゃないですかね皆さん。
あ、
僕ももちろんそうですけど、
はい、
でもなんかそうやって言いますよね。
そうですね、ボクシングに対してだと思いますね。
はい、うんうんうん、
ずっと頑張ってきてるんで、
はいはいはい、
っていう気持ちはあるかもしれないです。
そのね、ちょっと似たような質問がね、はい、ありまして、普段はいつ会ってもニコニコ笑顔なんですけど、
はい
はい、リングに上がった瞬間に目つきが変わります。
あ、
感情のコントロールができる秘訣は何ですかと。いつも周りの人に感謝している姿勢、尊敬しております。
あ、ありがとうございます。
はい。
切り替えを結構意識して。
意識してますよ。
してます、
ね。はいはいはい。
まあ練習の時もそうですけど、普段から結構切り替えは意識してやってますね。
ジム入ってた時から。
そうですね。
うん。
ジム入って、まあスパーリングもそうですけど、まあすることに対してしっかり切り替えて練習には入ってますね。
そんな、パッて切り替えられる もんなんですか。いつぐらいから切り替えるようになったんですか。
どうなんですかね。いつぐらい。
うん。
でもプロに入ってからまあそういう気持ちで、
うん、
はい、練習には入ってるところありますね。
うん。もう、ボクシング始めた時から世界チャンピオンになりたいと。
はい。
ね。で、プロになってもずっとその気持ちをこう、はい、ちょっとブレたりしなかったですか？
いや、もちろんありました
ね。本当ですか？なんかこの、はい、周りから言われるかもしれないですけど、この、はい、千人のような、何ですか？言われます？
はい、言われます。
もう、ボクシング以外のことは本当に、はい、もうチャンピオンになるんだっていうのも、もう、はい、むちゃくちゃ強いじゃないですか、中で。はい、
そうですね。
ぶれたりしないかなとか、周りの同い年ぐらいの子が遊んでるのを見て、はい、いいなとか思ったりとかもなかったですか？
あ、もちろんそういうのも
ありました。
ありましたけど、やっぱ目標として立てたことをしっかり貫き通すまでっていう気持ちはありましたね。
うん、それでもやっぱボクシングだけに限らずなんですか？性格的に。
そうですね。性格的にもそうなのかもしれないです。
うんうんうん、うん、貫き。
そうですね。
まあでもこれで、ね、目標達成して、
はい、
こっからなわけですけどね、
はい、
もう質問来てます、
はい、
世界チャンピオンになってから何をしている時が一番楽しいですかと。
世界チャンピオンになってから、
はい、もうだからつい最近の話ですよ ね、
まあ、皆さんに本当に勝利の報告して、
はい、
世界チャンピオンのベルトを見てもらって、
はい、
喜んでもらってるとこを見るのが嬉しいですね。本当に
一番最初に見せたのは多分家族だと思うんですけど、
はい、
どんな反応でしたか？
いや、もうみんな喜んでくれてましたね。
これが世界チャンピオンのベルトかと。
はい、喜んでくれましたね。
もう実際やっぱ WBO のベルトっていうのは、
はい、
なんか見るからに重そうなんですけども
。そうですね、結構、まあ、日本チャンピオンのベルトを触ってくれた方にこう持ってもらうと、
はい、
やっぱ世界のベルト重たいねっていうふうに。
あ、
言ってくれますね。
日本のあのベルトもでも趣があっていいんですよね。
そうですね。
あの、持ち回り性じゃないですか。
はい、
ちょっとあの、金具が取れてたり、あれがまたいいんですよね。
そうですね。
は
い、歴史を感じる
感じ。歴史を感じるんですよ、あの、ボロいところが。はい、まあまあ、それはいいんですけど。
はい、
で、WBO のやっぱ重くて、
はい
はい。あれ、今日ね、持ってきてもらったんですけど、ケースもあるんですね。
ケースも一緒について。
WBO って書いてる。初めて見ました。
あ、本当ですか。
はいはい。ケースあるんだ、
一緒にもらいましたね。
はあ、あれ見たときこう、いや、ついにっていう。
そうですね。やっぱり、うん、念願の世界チャンピオン、
はい、
無事取れて、本当に嬉しい気持ちと、ほっとした気持ちはありましたね。
はい、じゃあ次ですね、
はい。
世界チャンピオンになって過去を振り返って、
はい、
あの時辛抱したから、今の喜びや感謝があると思う、あの時とはっていう。
辛抱。
はい。
少しな。ずっと辛抱というか節制はしてきて、
はい、
ずっとですね、本当に
ずっとですか。
ずっとですね。
節制っていうのは
節制、まあやっぱ遊びたいとかいう気持ちもまあ、うん、人並みにあると思うんで、はい、まあありますけど、やっぱボクシングに影響したらとか、まあ、応援してもらってる方々に失礼になるんで、
はいはい、
まあそういった意味でもすごく節制はしてきていましたね、ずっと、
うん、はい、それがやっぱこう花を開いたっていう。
そうですね。
じゃあ次行きましょうかね、 世界チャンピオンになって過去の試合で一番の激戦だったと思う試合を教えてください。
激戦、
うん、
激戦全日本、
ああ矢吹戦、
矢吹戦、
はいはい、
まあ、見てくれてる方々も多分激戦だったなっていうふうに思うかもしれないですけど、
はいはいはい、あの時はどういう気持ちだったんですか。
やっぱ気持ちは入ってましたね。
入ってました、
うんうん、まあ
一個の最初の目標ですもんね。
そうですね。
はいはい。はい、
まあそこで、ね、ランキング入るか入らないかっていう、
はいはい、
ところもある、あったんで、まあそこはすごく気持ちは入った試合に なりました
ね。うん、矢吹選手のこの強いのが中部にいるっていう噂ももちろん聞いてて。
はい。
うん、あ、同じ三重県ですよね。
そうなんです。同じ三重県で。
はい、それ、でも年齢は全然違うから。
はい。
被ってないですよね。
被ったりは、はい、してないんですけど。
このね、そうなんですよね、中谷選手っていうのはこうライバルをね、
あ
破って、
はい、
ね、あのそのいや俺の思いね、全日本新人王、ユース、はい、日本タイトルっていうこの階段を ね、
はい、そうですね、
着実に登っていくっていうそのあれがいいですよね。
ありがとうございます。
そのやっぱり全日本は取ってその後の翌年ですよね、ユース出たの。
そうですね、はい。
僕はね、思ったんですけど、やっぱ、ちょっと早いんじゃないかなと思ったんですよ、あの時は。
はい。
あの、メンツも、言われました？
はい、言われます。周りから言われますね。よく。
ユース、ちょっと早いんじゃないのって。
そうですね。
新人王の翌年で出たのは中谷選手だけですよ、確か。
あ、本当ですか。
確か。あの、初代ユースあれ、すごいメンツだったじゃないですか。
そうですね。
うん、他の階級も含めて。
はい。はい、
でも、フライ級ね、激戦で。
そうですね。
それで、自分で出るって言ったんですか、
あ、そういう話が来てるけどっていう、まあ、僕はマネージャーに
言われて
るんで。
はいはいはい。
まあ、
出ますと。
はい、出ますと。
でも、ちょっと、周りにからちょっとやめてた方がいいんじゃないかなと。
そういう声がありましたね。
そういうのをこう、跳ね返すっていう気持ちも結構やっぱ強い。
そうですね、そっちの方が燃えるというか。
はいはいはいはい。
やってやるっていう。
やってやるっていう。
はい、気持ちになりますね。
新人の時もやっぱ言われたんですよ。
新人の時、まあ、そんなこともない。
なんか、
は
い、やっぱユースが一番。
そうですね、ユース、まあ、有利戦が特にですね、
うん。後にも先にもないですよね。
そうです
ね。ちょっと そこまで振りっていう。
はい。
うんうんうん。
やっぱそれが面白いというか、
あ、
ボクシングの醍醐味じゃないですけど。
うん、はいはいはい。それでやっぱこのいいのは、このライバルがね、
はい、
その後、こう今、矢吹選手も。
はい、
ユーリ選手もチャンピオンになってるじゃないですか。
そうですね。
ね、チャンピオンになってこう世界を目指して、はい、めちゃくちゃいい位置まで来てるじゃないですか。
はい。
そのライバル関係がまた、かっこいいというか、素敵というか、ボクシングの、ね、ありますよね。
いいとこですね。
いいとこですよね、
はい。
そういうライバルがいたっていうのもね、嬉しいですよね。
そうですね。まあそこで、まあしっかり勝っててこれたっていうところが、
うんうんうん、
まあ、強みに なってますし、
うんうんうんうん、
はい、まあ世界チャンピオンになれたんで。
うんうん、は
い、良かったなっていうふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。じゃあね、これ僕も前から気になってたんですよね。
はい、
石井幸三さんとのこと、
はい、
で、受け継いでいることがあればお願いします。石井幸三さんというのは、あの、初めて、三重で、
はい、
ボクシングした時に教えてもらった方で、はい、元東洋チャンピオンの、
はい、
で今ね、ちょっと亡くなりになられたっていうところですけど、はい、初めにもう、じゃあ、基礎を教えてもらった。
そうですね。ボクシングのイロハを教えてもらった、はい、会長ですね。
うんうんうん、はい、まあ、タイプは結構違うんじゃないかな。
全然違
いますね。ね、石井会、ね、もう、はい、激戦で。
そうですね。
ね、世界タイトルでもね、あの、年間最高試合を取った。
そうですね、はい、
はあ。どういうことを教えてもらったでしょう。
そうです。まあ、フックの打ち方をすごく。
フックですか。
はい。
うんうんうん、そう、
会長は結構フックを自信持って。
うん、
はい、磨いてきたっていうふうに言ってたんで、
うんうん、
まあ、そのフックをずっと教えてもらってましたね。
ジャブとか
左フックですか。ジャブとかも一応技術の面では教えてもらったんですけど、
はいはい、
特に左フック。
左フック、
はい、まあ僕は右フックなんですけど。
あ、はいはいはいはい、は
あ、そうですね。
はあ、そう、精神面的なことは。
そうですね、まあジム行ったらいつも世界チャンピオンになるんだぞっていうふうに唱えられるように言ってもらってたんで、
はいはいはい、
まあ、そこは今でも自分に自問自答しながら口ずさんでることであります。
その小さい頃に中学で入ったじゃないですか。周りに中学生とかいたんですか。
あ、いましたね。
あ、はい、そうなんですね。
はい、
うん。
キッズのみんなとかもいましたね。
うんうん、
練習してる選手。
みんなチャンピオン目指して。
どうなんですか、ね、そこはちょっと分かんないんですけど。
最初からサウスポーだったんですか？
最初からもう構造会長が、
うん、
はい、サウスポーが少ないからっていう。
え、そうなんですか？
はい。
で、もともと空手右？
空手右ですね。
だってさっき、
書く
ね、ペン書いたとき、
右
でしたよね。
はい、
あ、サウスポーが少ないから、
そうなんです。
サウスポーに。
はい、
へぇー。その時は、どう思いました？ピンとこなかった？
そうですね。ぎこちない感じだったんですけど。
はいはい。
まあでもやっていくうちに、だんだん慣れてきて。
え、それ聞きました？なんでサウスポーに聞けなかった？
聞けなかったです。言われるがままに、サウスポーで。
お、親には？お、いや、なんでサウスポーなんだよって。
いや、何も言われなかったです。
あ、何も言わなかった？
はい。
へぇ。そうだったんですね。
そうなんです。
その時はまだ背もちっちゃくて。
背もちっちゃくて細くて。
はいはい。
はい、
どんどん伸びてってって。
そうですね。まあでも中学校卒業する頃もまだちっちゃい感じでしたね。
うん。
卒業してからだんだんと大きくなっていったような。
今171。
はい。
と言われておりますけども。はい、もうちょっと伸びてるかもしれない。
かもしれないですね。まだ測ってないんでちょっとわかんないんですけど。
フライ級で減量きついんじゃないのって、絶対言われますよね、
はい。よく言われますね。
だけども、見事なパフォーマンスだったじゃないですか。
ありがとうございます。
いや、もう、素晴らしかったんですけど、
はい、
今回なんでって言ったらですけど。
そうですね。まあ、今回、ちょっと減量のやり方を変えてというか、
はい、
ちょっと水分を多くとって、
はい、
でまあ、最後は塩分カット、塩分ちょっと取らないようにして。う
ん、
まあ、
今回からやったんですか？
そうですね、今回。はい、うん、すごく意識して、
はいはいはい、
やった部分がありましたね。
それでもう、いい体調で、コンディションでできたって感じ。
そうですね。まあ、すごく汗も出たんで、
はいはい。
はい。スムーズに、はい、体重も落とせたかなっていうふうに思います、ね。
じゃあ、しばらくフライ級でやっていけそうな感じ？
そうですね。まあ、これがすごくいいパフォーマンスにつなげてたんで、
はい、
まあ、次もしっかり、そういうふうにしていけたら問題ないかなっていうふうに思いますね。う
ん、次戦は、多分指名戦。
そうですね、指名。
多分アコスタ選手。
そうですね。
元ライトフライ級のチャンピオン。
チャンピオン。はい。
勝ち星が全部 KO。
はい。
いやー、すごい。
そうですね。
プエルトリコですよね。
プエルトリコ。
うわー、プエルトリコの選手とやる。これからそういう世界のね、やっていくっていうわけで。
はい。
は
ぁ。また一つの経験になるなっていうふうに思いますね。
2階級とか3階級っていうのはやっぱ
もちろん成長につれて階級は上げていきたいっていうふうに思ってますし、
は
い、
うん、
まあ、そこも目標にして、うんうん、はい、頑張ってますね。
他団体とかも？
他団体も興味あります。
ですよね、
はい、
WBC
マルチネス、
マルチネス、マルチネスやっぱ気になります。
気になりますね。
ああ、ムザラネは？
そうですね、もう日本人選手勝ててないんで、
はいはいはい、
まあ、そういった面ですごくそこに価値は見、うん、はい、見出してますね。
あとね、僕が気になるのがね、
はい、
井岡選手と田中選手の、
あ、はい、
予想と対戦するならどっちとやりたいですかっていう、これなかなかこう、ズバッときた質問。
はい、
はい、
そうですね、予想は、
予想言っちゃいますか。お
予想、あ、そうですね、うん、難しいですけど、
うん、
田中選手。
それはなぜ？
やっぱり階級上げて、
はい、
またさらにパフォーマンスも良くなってくると思いますし、
はい、
そうですね、まあ、スピードでかき回すんじゃないかなっていうふうには
、
まあ、でもすごく競った感じにはなると思います、
ね、そうですね、スーパーワイトっすよね、
はい、
対戦するならどっちやってみたいですか？
対戦するなら、そうですね、田中選手
や
ってみたいです。
まあ、もともと持ってた、
はい、
一代前のチャンピオン。
そうですね。
スパーとかはしたことない？
ないですね。
はあ、はい、すごいの出ました。じゃあ最後にね、
はい、
どういうチャンピオンにこれからなっていきたいですか？
そうですね、本当に、まあ、防衛だったり、
うん、
まあ、統一戦をこなしていって、まあ、本当に皆さんから愛されるようなボクサーになっていきたいなっていうふうに思いますね。
いや、もう愛されてますよ。
いや、本当に
もっともっと、
はい、
はい、何歳までやってみたいとかありますか？
何歳、まあ、ずっと続けていきたいっていう気持ちはありますけど、
はい、
そうですね、はい、頑張れるまで
頑張れるまで、わかりました、ありがとうございます、はい、ゲストの中谷潤人選手でした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ、
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがよ、はい、あっという間のエンディングでございます。RSC プロダクツからの知らせでございます。オンラインショップにて、全国発送可能となっております。ぜひ RSC ボクシングで検索お願いいたします。また東京水道橋店は毎週土日限定、大阪店は毎日元気に営業しておりますと。店頭でも新作バッグやキャップ、セットパーカーやジャケットなど、クリスマスプレゼントにぴったりな、素敵なアイテムを取り揃えております。ぜひご来店お待ちしております。ということでございましてね、これが今年多分最後の、オンエアになりますのでね、楽しみに、何回聞いても多分ね、楽しめる放送だと思うんで、楽しんでいただけたらと思います。お時間です、さようなら。